他にご意見ございませんか。はい、どうぞ。ちょっとお待ちくださいね。マイクすいません。ごめんなさい、はい、すいません、あのマイクが行きますのでちょっとお待ちください。はい、どうぞ。
午後南クラブの塩路でございますが、はい、先ほどの、まあ、話ですけれど、はい、まあ、60歳以上に入会についてはどうかというそのご意見だったように思うんですけれど、はい、まあ、当クラブについてはですね、はい、60歳以上最近 の増強を比べて見比べてみますと、はい、60歳以上が、まあ、非常に、まあ、多いわけです、入っていただける話しかける人については、はい、というのはやはりもう御坊みたいな小さい町で3つもありますから、まあ、大体行くところへ大体持っていくところへ各クラブの人がアタックしている関係もありまして、なかなか入ってもらいにくいというところがあります。それで60歳以上定年の方とそれと女性会員をターゲットにしてここ数年間やってきて、その成果が今出てるわけです。はい、それでその60歳以上の中にどういう職種があるかというと、
はい、
教育関係の先生方の上がった方についても、はい、もう3人ほどいてるわけです。
はい、
だからまあそういったことで、非常にまあ職業分野っていうか、そういう分野も増えてきますので、
はい、
60歳以上については、どんどんと前へ進めていってはどうかと。いうように思っております。それでそれはそれとしてもう一点だけちょっと委員長にお願いしたい、お聞きしたいんですけれど、
はい、どうぞ。
まあ、我々会員増強を今後進めていくのには、
はい、
やはり楽しい霊会というのが我々ターゲットと言うて、まあ、申し合わせはずっとしてるんですけれど、
はい、
その楽しい霊会に持っていくためにはどうして PR が できたり自分たちが楽しめるその霊会になるのか、なかなかたどり着くところまでたどり着いてはないのが現実です。だからその、楽しい霊界を作るためには、先ほどから言われている青少年活動のものを一緒に取り込んだ霊界に持って行って楽しく皆さん、子供と一緒に楽しく、できる霊界を実現年に何回かを決めて、やってはどうかというような頭もちょっと今のところあるんですけれど、まあ、この点について楽しい霊界というのはどういう切り口でどういう考えで持っていったらいいんでしょうか。それだけです。
ありがとうございます。まあ、青少年と一緒にですね、まあ私とかはまあロータアクトクラブというのがあったんですが、ロータアクトの人たち、まあ、30歳までですけれども、まあ、一緒に活動したり、何をしたか、お掃除しましたね。それからある病院に行って、錆びた車椅子を錆を取ったり、そんなことをロータリアンと、一緒にしました。それから先ほど言った、朝日学園行って、その夏祭り、今だったらさっき申し上げたように1万円プレゼントしてこれ使ってってこんな感じだったんですが、その、以前は一緒にあれは何したかな、綿菓子を作ったのかな、一緒に綿菓子を作ったり、まあ、その前は、うちの和歌山ロータリークラブで、たこ焼きのをして、まあ、一緒に遊んだりとか、そんなふうな形で、まあ、その、青少年と一緒になって、まあ、別にロータークトに限らないわけだと思うんですが、青少年と一緒になってクラブ活動をする、それは とても、いいことだなとこう思うんですね。青少年奉仕というのは、まあ、2つ考え方がありますよね。私たちが青少年に対して、お金をプレゼントして、まあ、台湾でも行ってらっしゃいみたいな部分、あるいはいろんなロタクと何が、青少年が何らかの活動をするのにそれに、まあ、このお金を使ってくださいと渡す、そういうふうな青少年奉仕活動もあるし、今申し上げたように青少年と一緒になってロータリアンが活動する、そういう形でこの2つが青少年奉仕というものの考え方の中にはあるんだろうと思うんですね。だから今ちょっとおっしゃったような、ロータリーの、まあ、楽しくするということの中に青少年もいつも取り込んでする、まああるそうですね、キュアニスだったかな、まあ、青少年の人たちも一緒に霊界で出てきてもらってする、 そんなふうな、まあ、なかなか霊界で青少年出てこれないですよね。大学生だったらなんとかできてくるけど、やっぱ授業があって難しい。まあ、一緒に霊界をするっていうのは、まあ、年に何回かしかできないと思うんですけどもね。そういったふうな形で考えていくのも一つかな、そういう思いますね。それともう一つ、まあ、自分のところのロータリークラブを楽しくする方法はどうするか。もうこれはもう本当に会長のリーダーシップというのが一番大きいんだけれども、皆さん方も提案してほしいんですが、まあ、どこでも皆さんやってることですよね。お花見の会、移動霊会をしたり、それから、合同霊会ですね。ご近所のところで合同霊会をする、まあ私もこの前、こちらにもいらっしゃると思うんですけれども、ひまわり熊取ロータリークラブ行ってガバナ補佐として行ったんですけどもね、ぜひ隣のところへ行って、霊会場へ行って、メイクアップしなさいよとこんなふうに言ったんですね。それで、9、6組の、クラブの人たちにまだこれからなんですけれども、メイクアップをしましょうと、これは、まあ、ちょっとずつ話をして行ってるんです。できるだけ、熊取ロータリークラブへ行って、そこに行くとそこ顔のある人がいるわけですね。名前のある人がいるわけです。そこで初めてこう付き合いがあるわけですね。そういったふうにこう隣の近所のところへメイクアップに行って、そこの会員と接するってことがやっぱり大切じゃないかなとこう思っていますのでね。そんなふうな活動もする。それから、まあ、一番やっぱし僕たちにとって面白いのは、まあ、一緒に飲んで食ってっていうのも一番ありますよね。それから先ほどちらっと申し上げたように、何らかの新しい奉仕活動を立ち上げるんですね。それを、まあ、一緒にみんなでやったら結構結束力ができて、それと、まあ、プラスして先ほどの、もちらっとありました、まあ、広報ですね、まあ、できたら新聞に投書して新聞に載せてもらう、あるいは、まあ私なんかいつもロータリーの共に投書するんですね。ロータリーの共にポンと載せてもらえる、そうしてみんなの前で示したら結構自分たちのやってることが結構皆さんに知られてると、やっぱり自分のアイデンティティが満足できる。そんなふうなことで自分とこの奉仕活動をする、そしてそれを広報する、その中で自分たちのロータリークラブ活動が楽しさが増えてくる、こんなふうにも思いますね。それと、まあ、先ほどとダブりますけれども、やはりできるだけ人と仲良くする、できるだけ人と会話をする、会話もしゃべるだけじゃなくって、いろんな人の話を聞く、そうしたら自分自身が勉強になって面白い、こんなふうなことかなと思うんですが、他にですね、ロータリーを楽しくすること、今ちょっとご質問がありましたよね。私はこの程度のことしか思いつかないんだけども、皆さん方どう思われますでしょうか。ロータリー、こんなことちっちゃなことでもいいです。こんなことしたら結構楽しかったよ、こんなことしたら楽しいに違うか、そんなことがあったらちょっと、アドバイスしていただけたらいいんですが、どなたかございませんでしょうか。うちのクラブの特徴はって皆さん方何か書けますか。うちのクラブの特徴、霊界でこんな楽しいことをしています。霊界じゃなくてもいいですよ。うちのクラブはこんな楽しいことをしています。ちょっと一つずつ書いてください。それで書いたそのことをちょっとお話をしていただけたらどうでしょうか。はい、どうぞお願いします。
酒井大泉ロータリークラブの内谷と申します。
酒井
大泉ロータリークラブです。先ほど職業なしの人でどのこうのいう話ありましたけど、うちのクラブはもうやっぱり会長になられた方とかですね、現役辞めた人いてますけどね、まあ、その人らがある意味でクラブの中心になっている人がありますので、やっぱりどんどん入ってもらっても問題ないと思います。で、僕はロータリーを楽しくするので、まあ、皆さんもやってるか分かりませんけど、うちのクラブでは、昼に例会やってますけど、第五霊会いうのを必ず晩にやってるんですね。で、その時に家族も呼びましてね、家族親睦会ということで、呼んでおります。ですから年4回ほどですね、家族も呼びます。ですからかなりの、まあ、普段霊会に参加する人が24、5人が晩家族呼んでこいたら、やっぱり 37、8人いうのが37、8人から40人になりますね。それともう一つ、これはちょっと特別変わってるんですけど、毎週水曜日昼の礼拝の後、僕ら勝手に、二次会の礼拝言うてるんですけど、 晩にですね、6、7人、もう本当に誰彼なしに来ていいよいうことなんですけど、毎週必ず集まって居酒屋で、本当にいろんな打ち合わせをやってます。これは僕はある意味では本当のね、ロータリーで話したいことがね、その時にできるわけですよね。1週間あったらいろんなことありますし、まあ、あのロータリーのいろんな問題もね、その時は、まあ、飲んでですねやりますけど、かなり皆と話もできるし、なんか同志いう感じにますますなってきます。でそれとあとはあのうちは発令会、それと台湾との交流会毎年、それと晩の夜の、忘年会のバザーとか、非常にねそういう活動が割に活発的にやってます。ですから皆との絆は非常に強いと思っております。以上です。
ありがとうございます。そうですよね、あの家族っていうのもね、一つ大きなよあの楽しさの一つですよね。うちも家族霊界というのを、年に何回かしたり、まあ、家族も合わせて一緒に旅行したりとかね、そんなふうなこともしています。それも、まあ、クラブに対する親しさを増す一つだろうと思うんですが、まあ、あのほとんどのここにいらっしゃるクラブの方々、まあ、奉仕と私が申し上げた奉仕、そして親睦、そして奉仕、そして自己研鑽と申し上げたんだけども、やっぱり親睦に中心を置いて、親睦が一番大きいからこういうふうにしてロータリーを続けてるんだと、そういうことが私多いと思うんですね。だからあの、まあ、今いろんな話が出ましたけども、皆さん方の中でもっともっとうちのクラブこんなことをしてるよ、そんな話ができないでしょうかね。はい、どうぞお願いします。どうぞ。
羽衣ロータリーの山中って言います。
はい、山中さん、こんにちは。
今皆さんのお話を聞いてましてね、
はい、
私はあの皆さんと一緒じゃないんですけども、うん、あのロータリーができて110何年なんですけども、はい、ずっとその今の増強増強で来られてると思うんですね、はい、それも一個も変わらないという、はい、今日まで来てるわけですよ、はい、でそうしてまして今のこの世の中の情勢で、
はい、
景気も悪いですし、世の中のあれでずんずん人数も減ってますね、
はい、
で昔はあの、銀行の支店長とかがみんななんか入ってましたし、はい、大手の大会社の社長さんも入ってたり、
はい、
まあ、今もどっか入っておられるところもあるんですけども、はい、今は銀行の店長なんかも入れないっていうようなことで、はい、そういうのも影響もしてるようなこともあると思うんですね。
そうですね。
それとあの今あの言われ楽しい礼、ちょっと話はあちこち遠くかも分かりませんけども、楽しい礼会って絶対悪いですけどないです、
はい、
この 礼会場に行って、
はい、
礼会してるのに何が楽しい、はい、あの楽しい、
はい、
それは楽しいのはものすごくいいことなんですけども、はい、楽しいはずがないじゃないですか。会議してご飯食べて、
はい、
それは会議の内容がいろいろと今後のためとか将来のロータリーのためとかっていうのは自分が楽しいと思わないと楽しくないと思うんですよ。
はい、そうで
しょ
うね。
だからそれは人様が何かを今聞かれてるのは、いつもどの場合 あの増強の委員か委員長になったりして行ったことはあるんですけども、言うてる答えはいつも一緒で一個も楽しくないから、毎週あのね漫才師を呼ぶわけにはいけませんし、
そうです。
そんな楽しいあの霊界なんかないんですから、はい、生にその今言う花火があったり皆さんと飲み会があったり、はい、家族霊会がいて、それはどこのロータリーもみんなやってることなんですよ、はい、それでも楽しい霊会はどうしたらいいんだっていう問題が常に毎回出てると思うんですね、うん、それはもう本人ロータリークラブの会員になった以上は、一本そのなんて言うんですかね、ロータリアンになった以上はね、自分がこのロータリーに奉仕してるために入ったんですから、 どうして楽しんだらいいんかなっていうより、楽しもうとしないと楽しくないと思うんですよ。
その通りですね。
これはもうその通りだと思うんですけども、うん、それを皆さんちょっと自覚足らないんじゃないんですかね、うん、この問題ずっと持ってこられてますけども、羽衣ロータリー24年目ぐらいですよね、今年で、
はい、
なるんですけども、私チャプターメンバーなんですけども、最初からそれね、ずっと問題になって、毎年なんか言われた増強はそうしろって、で女の人を入れなさいっていうのもね、今おっしゃってますけども、何年も前か言うておられますけども、今ここ の2640地区の中でね、どこのクラブってちょっと言いませんけども、女の人一切入れないっていうクラブあるのご存知じゃないんですか。院長さんだったらご存知だと思うんですけども、そういうクラブが今まだこの2640地区にあるのに、どうしてね、女の人を主婦とか入れるんやって、増強しろっていうこと自体がね、2640地区を変えようと思ったらロータリアン全体が変わらないとダメです。おられる方は高齢者のね、あのロータリアンでやはりあのお金もあるでしょうし、その地位も持っておられるので、まあ女の人をまだ下に見てるっていうクラブもあるんですよ。でそのクラブの方が、女の人は絶対入れないっていうクラブがまだあるっていうのを絶対ご存知だと思うんですよ。それはそんなことがありながらね、皆さんこれで平気でここで会議されてるのが、私不思議でならないんですけどね、
うん、はい、わかりました、
うん、だから今後なんかもし増強でって言われるんだったら、あのそういうことも踏まえて考えていただかないと、私一人だけの女だけの考えじゃないと思うんですけど、以上です。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、確かにね、女性の問題は女性じゃないですよね、男性ですわ。男性の頭が変わらないとダメです。ただその全員の男性じゃなくって、そのクラブの一人一人の男性なんですね。で僕はあなた方がまあ会員増強であり、あるいはまあ会長にものを言える立場にいらっしゃると思うので、自分のクラブに女性が入りやすいようなクラブにしてね、こういうふうに僕は言っていただきたいんです。で会長はそういうふうにする責務があると思うんですね。だって世の中、先ほど申し上げたように世の中半分は女性ですから、女性のニーズは女性が一番分かりやすい。これがあの僕は奉仕という面ではあの、まあ、大体当たっていると思うんですね。女性のニーズは女性が分かる、割とですよ、男性も推測すれば分かるけど、そしたら世の中の奉仕活動で全て、まあ、どんなことにでも私たちがアタックしようとしたら、やはり女性の視点というものが大変重要になる。そういう視点を少なくとも会長は持ってほしいし、ごめんなさい、少なくとも会員同居委員長は持ってほしいし、会長は持ってほしいし、クラブの各メンバーは持ってほしい。そういうふうに持っていくのは一人ずつでもあり、会員同居委員長あなたですよ、会長さんあなたですよ、こういうことなんです。だから一人ずつの会員がみんな自覚しなきゃいけないっていうのは、今おっしゃったように羽衣さん の方がおっしゃったように、その通りですよね。一人ずつが自覚しなきゃいけない。それは私が自覚してくださいよって、自覚するように促すのがここにいる人たちの役割だと、こう思ってるんですね。とりあえずの役割だと、こう思ってるんです。いかがでしょうか。まあ、簡単に口で言うのは簡単だけどね、とても難しいですよ。難しいですけどね。はい、どうぞ。
あ、すみません、小屋さんの近藤と申しますけれども、まあ、先ほどですね、まあ、ちょっと話が変わってきちゃうんですけども、あの増強ってそんなに絶対必要なんですかって話なんですけ ど、
はい、
どうぞ。私はあの先ほどからおっしゃっていただいている楽しい霊界っていうのは、まさにそのクラブの雰囲気の中にこそ存在すると思うんです、
そうですね。
だから雰囲気をよく、いい雰囲気を保つためには、うん、やはり無理な増強が果たして是なのか非なのか、それと実際の目標を見ると必ずと言っている方です。毎年ですね、純増何何としたらですね、あの確かに今 の情勢とか状況を見た中で、あの増強するって非常にしんどいところがあって、その結果として無理な増強をすることが果たして我々ロータリークラブにとって必要なんでしょうかという疑問がどうしても残ってしまって、私はむしろ数の力よりも質の力を保つべきなのじゃないかなと思ってしまうんですけども、会長はどう、委員長はどう考えですか。
はい、あのね、私はこんなふうに考えています。会員増強は必要なんですね。なぜか、それは会員はみんな死んでいくからです。明らかにね、みんな死んでいくんです。だからあなた一人しか残らない、こういうことなんですよ。 だから一人ずつ、まあ、死ぬ前に、最近みんな高齢者だからね、私の和歌山ロータリークラブなんかは死ぬまでうちのクラブでいて、もう入院しててもずっとうちのクラブで、僕なんか入った時に顔も知らないような会員が何人かいたんですね。もうご高齢でクラブへも出てこれなくって、でとかまあ年会費だけ払ってる、まあ、それもそれでまあいいじゃないですか。僕はそれぐらいの優しいクラブであってもいいと思うんですね。それともう一つ、その病気になったらやめていく、仕事がとても大変になって忙しくなる、あるいはなかなか収入が伴わなくなって年会費も払えなくなる、しんどい。それから他には、まあ転勤もあれば、先ほどのテキストにも書きましたけども、まあ、いろんな理由でやっぱりやめていく、それはもう自然減という、まあ、自然というのはなんだけどもね、自然減なんですね。これはどうしてもありますので、2人辞めたら3人入れる、少なくとも2人辞めたら2人入れなきゃしょうがない。だから今人数の少ないクラブ、私皆さん方に票を配りましたけども、20人未満のクラブとても多いですよね。30人未満のクラブとても多いです。それがまあうちのクラブ、2640地区の現実ですよね。それは皆さん方ご自覚なさってて、ほとんどのここにいらっしゃる方のクラブは以前倍だったんですよね。大体倍あって、今はこの半分になっているよ、そういうふうに大体のクラブの方おっしゃる。その通りですよね。うちのクラブも半分になりました。でそれは会員増強がでしてるんだけども、それ以上にやっぱり世の中の不景気、これが一番大きいでしょうね。それとまあ高齢化に伴ってもいろんな理由もあるけれども、それと先ほどちらっとおっしゃった、まあ、銀行さんが入ってこない、生命保険さんが入ってこない、まあ、そんなような形もいろいろありますよね。でもその中でやっぱり自然減だからある程度入れないと人数を保てない、それがあります。なぜ人数を保たなければいけないのかというと、楽しくなくなるからです。やっぱし私たちのクラブっていうのは異業種交流でもあり、あるいは自分と違う人と話をする、自分と違う人と話をしてその人から吸収する、その人の話を聞いて吸収する、これが一番ですよね。メールじゃない、実際に話をする、顔を合って話をする、これが一番僕たちにとって、まあ、口はばったいけども人格を磨く最良の一番の最短の道です。人格を自分で磨きたかったら多くの書物を読むのもいいけれども、書物だけではない、テレビを見るのもいいけれどもテレビだけではない、やっぱり直接話をすることが私は大切じゃないかなと思っています。直接話をするんだったら、あなたともあなたともあなたともあなたとも、たくさんの人とより多くの話をして、それだけの時間もありますし、ロータリーで出れば霊界があって隣に座ったらその人の話ができるわけです。だから隣に座ってこの人と話をしたことがない、どんな話題を提供したらいいのかわからない、いますよね。私なんか、30いくつで入った時に本当にほとんどの方は、60以上ですから、平均が60歳ぐらいだったですからね、ほとんどがもう私の祖父ぐらいの人たちが多かって、何を話題にしたらいいのか分からないですね。でも向こうからいろんな話をしてくれたらこっちも喋れますけれど、そんな風にして自分ってこうおしゃべりというかな、何をこの人と話したらこの人にとってプラスになるかということを考えるところまで来ましたよね。皆さん方もそうだと思うんですけれども、そういった人と話をする中で自分の人格を磨いていく、これがロータリーですから、より人は多い方が面白い、いろいろ人が多い方が楽しい、そういうふうになっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。はい、どうぞ。ごめんなさい、どうぞ。
和歌山中ロータリークラブの久保と言います。はい、今の話なんですけど、はい、我々のクラブ今年30周年です。
はい、
で私が入ったのは創立間もなくでしたから45やったと思うんです。
はい、
今72です。はい、で創立時が40、平均年齢44、45でした。今平均年齢72歳です。
はい、
ですから全然この平均年齢が増えるだけでそのままなんですけど、雰囲気はとってもいいです。
はい、
で素晴らしい奉仕事業もしてます。
はい、
でそれが20年近く続いてるんですけど、やっぱり今になってきますとそれが年齢的に続けられるかどうかということが問題になってます。
はい、
ですからやっぱり増強というのが必要やと思います。
はい、ありがとうございます。
もう一つ、その、はい、いかに楽しくするかということなんですけど、直接他の人と話しする これも大事です。それから一緒にご飯を食べるというのもそうでしょう。それでもなかなか それがそんなしててもなかなかうまくいかないことが多いんですけど、
はい、
今日ちょっと前から思ったことなんですけど、
どうぞ。
田上さんに言うんじゃなしに、今日サンライズの方来られてるんですけど、
はい、
E クラブで人と直接話はしない、一緒に食べないというふうなことでどんな楽しみがあるかなということがちょっと いつも気になってたんですけど、そこから そういうふうな中から楽しみができるということがあればなんかヒントになるのに違うかなというふうに思いましたので、ちょっとサンライズの人にちょっと聞いてみたいと思うんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、サンライズ の平田です。私今回今月、今会計年度から会員増強という形取らさせていただいてるんですけども、うん、前年度は私ここの E クラブじゃなくて愛知県の E クラブにいたんです。で愛知県の E クラブのチャーターメンバーでして、で私今回今会計年度から私サンライズの方に移ってまいりました。で前のクラブで結構前のクラブっていうのはE クラブでも成功してた、日本では成功してた例じゃないかなと思うんです。でどういうことをやったかというと、一番最初に皆さんスマホを持っていらっしゃる方も多いとは思うんですけども、 SNS を結構利用してるんです。で、E クラブってなかなか合わないんじゃないかなって皆さんに思われてるんじゃないかとは思うんですけども、SNS でまず LINE って皆さんやってらっしゃる方も多いと思います。LINE のグループ。
ごめんなさい。はい、SNS ってのは何ですかってちょっと話して。
LINE とかね、LINE とかFacebook のことなんですけども、皆さん LINE とか Facebook に皆さん登録されてらっしゃる方も多いと思います。で、LINE のグループっていうのがありまして、それはほぼ LINE をやってる方は皆さんうちのクラブでしたら、クラブ、皆様のクラブでしたら皆さんのクラブっていう形でグループを作っちゃうんですね。それでもうほぼチャット形式っていうか、毎日それこそ女性会員前のクラブにも女性会員いっぱいいました。3分の1ぐらいが女性会員です。で今日はおはようみたいな、おはようって言うと、毎日おはようが来るんですよね。でおはよう、誕生日になると、お誕生日おめでとうと、私今日は、何々、ロータリーに、霊界に行ってますとか、地区の霊、何々地区の何々ロータリーの霊界に行ってますっていう形で、みんなその写真をパッパッパッパって、僕もさっきから写真撮ってるんですけども、その写真をちゃっちゃっちゃっちゃ流してくるんですよね。そうすると全員のグループの全員のところにその写真がスマホで流れる形になるんです。そうすると日頃はロータリーに霊界に出る出ないなかなかお仕事をされてらっしゃる方もみんな参加してる気分になっちゃうっていうか、だから一日一回ロータリーのことを思い出さない日はないっていうぐらい、意外と E クラブでも毎日ロータリーに接してると。それで、あともう一つFacebook の話なんですけども、 Facebook で私 の名前で Facebook 検索していただくと分かると思うんですけども、友達がまだ初めて1年半ぐらいなんですけども、友達が4000人ぐらいいるんです。そのうちの4000人っていうのはもう ほとんどがロータリアンなんです。で、じゃあそんなに4000人もロータリアンいるのって言って、日本はどうかっていうと、ほとんどが外人なんですよね。外国人のロータリアンが私ほとんど Facebook、見ていただくと分かると思うんですけども、外国人です。で、私その度に毎回僕はバナー、うちのクラブのバナーの写真をパッパッパッパ送りますんで、メッセンジャーで送ります。で、向こうもナイスミーチューっていう形でこうやり取りしてます。 ということは僕よく言われるんです、それって合ってないでしょと。あの外国人のロータリアンとお会いしたことないんでしょってよく言われるんです。でもいや会ったことないですよと、会ったことないけど、でも僕はバナーの写真をあのパチッと送って、向こうもそれなりにあのな、どこどこ地区の、何々、クラブですっていう形でやり取りしてるってことは、僕は4000人の方と、名刺交換をしたんじゃないかと、名刺交換したんじゃないのっていう、それで、まあ、毎日おはようおはようつってメッセンジャーも来ます、今何やってるとか、おやすみなさいグッナイとか、そういった形でメッセンジャーも来たりします。まあ本当にそういうやり取りのあれでもありますし、私 のタイムラインっていうところを見ていただくと、世界中のロータリアンがバチバチバチバチ写真を貼り付けてくるんですね。でいつも例えば何々地区 のペッツをやってますと、その時に平田哲也さんも一緒にいますって書いてあります。まあ見ていただくと分かるんですけども、私別に行ったこともないんだけども、ペッツに平田哲也さんも一緒にいますっていう形でタイムラインに貼ってきます。まあそういった形で本当に例えば別のE クラブだったらタクワを書いてくれとか、まあそういった依頼も来ております。まあそういった形で結構インターネットとかそういうフェイスブックとかそういうのを活用、まあ前の私クラブの時もまあ、そうやってどうやってやったらまあ、それって別にE クラブだけじゃなくて普通のクラブでも結構できることなんじゃないかなって思うんですね。ですからそういったやり方ってどうやってやったらいいのって普通のクラブE クラブじゃないクラブでもそういったことを活用しようと してらっしゃる方はいっぱいいると思いますんで、そういった形でどんどん、はい、やってからたら、あ、俺も参加してるんだなと、僕もこのクラブにロータリーに参加してるんだなっていう気持ちを作らせることが重要なんじゃないかなと、はい、私は思っております。
ありがとうございます。まあE クラブはE クラブなりの楽しみ方、親睦のあり方っていうのを分かっていただけたかなと思うんですけれどもね、まあ、基本はそこのクラブのメンバーが納得していれば、親睦に力を入れていれば、それはそれでいいんじゃないかなとこう思いますね。他に何かお話はございませんか。はい、藤井さん、すいません、マイク。はい、藤井さんごめんなさい、あと5分ぐらいしかなくって、はい、お願いいたします。
ちょっと足あれしてますね。ちょっと座ったままです。
座ったままでどうぞ。
先ほどからクラブが楽しい、霊界が楽しいのが一番だと思われるということなんですが、はい、私の考えはやはり星だと思うんですね、はい、楽しいのは例えば友人であり同級生とかいろんな楽しい時間を持つことができるんですね、はい、まあ、霊界は私は本当に学ぶことが多いです。で、まあ、友情も分かっちゃう、そこから学ぶこともあるんですが、例えばバブルが弾けた時とか、今もちょっと社会情勢良くないんですが、はい、そういう時に、まあ、いつ我が身かですが、ちょっと自粛しなくてはいけなくなった場合に、まず贅沢なこととか楽しみを自粛しようとしますね、はい、会社でもそうですが、その時にロータリークラブをどうしようか、まあ、平均30万円ぐらいだとおっしゃってましたけども、まあ、でも何人か素晴らしい会員がそれで去っていかれた方もいらっしゃいますが、はい、その時に楽しみだけだったら多分自粛の中に入ってしまうんですね、贅沢だからということで、はい、やはりその30万のお金がとか会費がとか日頃あんだけ役に立つことをしてきたとロータリークラブで、はい、そしてもうちょっと頑張ってみて人様の役に立つことをロータリークラブでやっていきたいと、はい、そういう気持ちの方が大きければなんとか持ちこたえるっていうこともあったんじゃないかなと思うんですね、はい、ですから例えば今も熊本のことニュースなんかで、 もうこの連休も若い人たちがみんなボランティアでずっと駆けつけたりとか、
そうですね、はい、
で辞められた会員の中でも連絡取れなかった、いや広島の水害のとこ行って、とりあえず行って何かや掃除してたんだとか、はい、その時なんか私少しちょっと恥ずかしい気持ちになるんですね、はい、ロータリアンとしてどんだけ世間にお役に立ててるかなっていうのが、やっぱり楽しいのはもちろんですけども、はい、奉仕という目的で皆さんが一つになって、それが楽しいと、奉仕が楽しいで、こんなことみんなでできてるねって知ってるねっていうことがやっぱり一番大事じゃないかな、はい、それがまた霊界楽しいってことになるんじゃないかなと思います。以上です。
はい、奉仕っていうのはとてもね大切だし、私たちにとって一番大きな金看板ですよね。自分はどうしてロータリー入ってるんですかって人に聞かれたら、やはり奉仕がしたいから奉仕活動しています、これが一番大きな自分自身のアイデンティティになってるし、そしてそれで実際に実行していればとてもロータリー生活がやっぱり楽しい、そこにつながってくるんじゃないかなと思うんです。まあもちろん、被災地行って、泥を救うのも一つですし、その人たちの、いや被災された人たちに対してお金だけプレゼントする、これも一つですし、いろんな、奉仕のシステムを僕たちが考える、これも一つですよね。やっぱり私は先輩から聞いたのは、汗をかけなかったら知恵を出せ、汗も知恵も出せなかったらせめて金出しな、こんなふうに先輩に非公式に聞いたことがありますけれども、どんないろんな形がありますよね。その中の一つのツールとして僕はロータリークラブがある、そう思いますね。ちょっともう時間が来ましたので、これで、私の、返答を終わらせていただきます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。もっといろいろご質問いただけたら受けたいんですけども、この会場もまたあと外他でやっている人もみんなこちらへ戻ってきますので、最後に恐れ入ります、もっと短い時間で、赤田、忍者様よろしくお願いいたします。総括としましてよろしくお願いします。
どうも皆さん熱心なご討議ありがとうございました。総括というほどするつもりはないんですけども、私今現代クラブの、会長です。去年もクラブ研修協議会出た、で今年またこの研修会出ました。去年の協議会と今年の協議会とは雲泥の差があるように感じました。これならもう以前1、2回出させていただいたところに戻ってきたな、スムーズな運営できてるなというふうな感じで大変心強く思っております。それから皆さんの先ほど握手する姿とか、あるいは、自己紹介をする姿を見て、なんとロータリーの人ってごっつ真面目やなというふうに、皆さんそれぞれ、本当に真面目にやられている姿を見て、ちょっと自分ながら感動しながら恥ずかしくもなりました。会員同居についてはほとんど長い時間取っていただきましたけども、いろんな方向から考えながら今後に行かせていただいたらなと思います。また質疑の熱心さについても、それぞれいろいろ聞かせていただきましたので、これをまた地区運営の方にも行かせていただければなと思います。本当に皆さんどうも熱心なご討議ありがとうございました。
ありがとうございました。これで、クラブ部門別、の会議を終わらせていただきます。素晴らしい委員長 のお話と熱のこもったご質問本当にありがとうございます。最後に運営上の都合、クラブ奉仕部門だけ会場はこの場所で準備を事前に行うことができませんでして、開始に関しましてスムーズでなかったことをお詫び申し上げます。ロータリーの誘導に免じましてお許しくださいませ。どうも本日はありがとうございました。